都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。ですね。
サイ。
え、サイ
動物言ってみて。
ああ、本当ですか。動物つながりでちょっと一つあるんですけれども、
はい、
やっぱ女性でね、なんかちょっとわーっと感情高ぶって怒ったりとかするとさ、
うん、
なんか本当に動物みたいな声出す時あるじゃん。
あ、いるいる、
ガチャガチャガチャみたいな、ガーッとなって
喘ぎ、はいはい、うん、声とかでもありますからね。
あ、猿みたいな、
ゴリラみたいなと
か、あ、言うよね。なんか言ってたよね、年齢層高くなっていくと、うん、なんか本当に、
う
ん、低い声になるみたいなさ、声がね、
うん、
まあ、そんな話もあるんですけれども、
うん、
僕のね、ちょっと今回ちょっと最近あった話をしたいんですけれども、
はいはい、
私ね、
うん、
実家で寝ていたんですよ、
うん、
この間ですよ、
はい、
ほんならね、母親とね、部屋で寝ていたら、
うん、
家の前をね、
うん、
イワシ売りがね、
うん
うん、
イワシ売り、
イワシ売りが、
うん、
通ったのよ。イワシいらんかねーっつって。
魚のイワシ？
ええ、そうですよ。
ほう、
うん、
そうですよって言われて、
イワシいらんかねって言って、母親がふと飛び降りて、うん、ちょっとイワシ持ってきてって言って俺に、
あ、買うんですか、
うん、小銭渡してきたのよ俺にね。
ちょっと怖いけどね。
うん、分かった分かったっつって、
うん、
で、ちょっとイワシ売ってくれって言ったんですよ。イワシ売りにね、はいよ、いくつ売れますかって言ったら、母親後ろが来て、
うん、
この銭で全部売ってくれって言ったんですよ。
全部買うんだ、
うん、全部イワシ売ってくれっつって、うん、そしたらばイワシ売りが、うん、いや、そればかりの銭でこのイワシを残らず売ることなどできん。
ああ、なるほどね。
では小銭だった
からね。小銭だったから、
うんうん、あと値段を負けることもちょっとこれできませんよ、うん、安くすることもできませんよって言ったんですよ、
うん、
そしたらその母親が、うん、残らず買うことにするって言ったんですよ、この小銭で。いや、だから、
いや、うん、
無理だっつってんじゃん。
話聞いてないね
っつって、うん、そしたらもう母親がね、
うん、
言い争いになって、イワシ売りと、
うん、
むちゃむちゃ喧嘩してんすよ、
うん、
それうわーってなって、
うん、
なんかね、口が裂けて猫みたいになったんですよ、
うんうん、
口が裂けてね、猫みたいになって、
お母さんが、
そうで、うん、母親がそのイワシ売りをね、殴りつけようとして、
うん、
手を振り上げたんですよ、
うん、
そしたらイワシ売りがビビっちゃって、うん、うわーっつって、
うん、
そのまま荷物をね置いて去っていったんですよ、うん、
はいはい。
で、僕もそのうわっって言った声を聞いてね、
うん、
どうしたのって見に行ったら、
うん、
母親のね、
うん、
もう姿形がもう完全にでかい猫にしか見えなかったんですよ、
うん
うん、でうわーと思って、僕はね、さてはね、母親は猫に取り憑かれてしまったんだ、うんうん、
あ、
これも悲しいって言って枕元にね、
うん、
置いてあった刀で、
うん、
俺母親切り殺したんですよ。
あ、
うん、そしたらね、まあ、切り殺してね、
うん、
それうわーとか叫んだりとかね、
うん、
あとイワシ売りがうわーって叫んで逃げていったから、
うん、
その時のね、物音を近所の人が聞きつけてね、
うん、
どうしたのって言ってくるんですよ。
来たのね、
うん、そしたら、うん、その人たちには、
うん、
猫になった母親が普通の人間の母親にしか見えてないんですよ、
う
んうん、で、うわ、お前母親殺したんかってなって、
うん、
でも僕から見たらもう猫にしか見えないんですよ、
うん
うん、でイワシ売りがね、戻ってきて、うん、うわー大丈夫ですかって言ったらば、そのイワシ売りもその母親のことを猫にしか見えないって言ってるんですよ。だから、うん、その母親が猫になった瞬間とか、
うん、
生きてる時を見た僕とイワシ売りしか猫にしか見てないんですよ、母親のことがね。
ほうほうほう。
で、周りの人はみんな人間に思ってるんですよ、
うん、
でもどっちなんて、母親なん、それとも猫なんてなって、うわーってなって、
うんうん、
僕自害したんですよね。
以上です。いやいや、以上ですじゃないんですよ。
え、
いや、もうまず、うん、イワシ売りってパワーワードが面白いのはあるんだけど、イワシ専門で売ってたんだっていう面白いのはあるんだけど、うん、
はいはい、
あなた、
うん、
まあね、
うん、
自害してたら、
うん、
やっぱ収録できないわけですよ。
あ 本当だ。
ガツくな。母親も切り殺してないですから。
あ、本当だ。
ピンピンしてるでしょ。
ピンピンしてるわ、むちゃくちゃ元気、うん、この前もね電話したら岸本さん元気って俺よりも気にしてた。
入院とかねあったし、う
ん、まあまあ、恋してるからね岸本さんにね。付き合いたいわってずっと言ってるから。
猫に恋されてもあれですけど。
猫じゃねえんだよだから、
なんすかこれ。
江戸の都市伝説です、すいません。そうですよね、僕の話ではないです、勘違いしました。
めちゃくちゃすぎるもんね、
うん
うん、母親切り殺したり
自害したり、
自害したりとか、
イワシ売りたり。すいません。
ただこの話面白いね。
そうでしょ、
うん、普通に面白かった、
うん、でもこういう話がちゃんとその怪談本とかでなくって、
うん、
記録として残ってますから、こういう話がありましたよという、ね、うん、ね、ここに取り憑かれた一家があったよっていう、はいはい、うん、
フィクションっていう感じじゃなく、
そうそうそうそう、怪奇談ではなく、ね、ちゃんとお寺とか神社とかに残ってるんですよ、
うん、
面白いね、
うん
うん、まあ、こういう話があるんですけれども僕の話ではありません。これ言っとかないと信じちゃう人がいるから。
そうね、そうだわ、
お母さん切り殺して、ね、自害したの早瀬さんってなっちゃうから、うん、僕は切り殺してもないし自害もしてないんです。今、はい、それだけ勘違いしないでください。
今日はね、
はい、
普通にやっていただければと思います、
ね、はいはいはいはい、もう12月ですから、
はい、
12月末僕らはお便り1グランプリを選ばなければいけません。
そうですね、で
それに向けて皆さんも送ってきていただいているので、ちょっとそれを今回読んでいこうかと思っております。
えい、
お便りのコーナー、はい、はい、まあ、時間の許す限り読んでいきたいんですけれども、
うん、
今回読ませていただくのは一発勝負さんというですね。
お、
ええ、
これがこれにかけてる感じ。
そうそうそう。だからこれが名前なのかこの人のね、
うんうん。そのオカルトネームなのか。
なのか、
うん、
意気込みなのか分かんないけれども、ちょっと読んでいきますね。
うん
うん、岸本さん、早瀬さん、こんにちは。一発勝負です。これ分かんないし、どっちか。
どっちの意味なのかようあるんだけどね。うん、
今日はちょっと心温まる不思議体験を報告しようと思いメールをしています。
お、
ちょっと珍しいじゃない、うん、心温まるという
のはちょっとあんまね、うちの色にはない
とこですね。そうそうそうそう、3年ほど前に夫婦会議のもと子供を作ろうという話になったのですが、
ほうほうほう、
直後に旦那の不妊症が判明しました。
あらら、うん、
おそらくその精子をね見た時に、
まあね、うん
うん、ちょっとそこの、まあ、
検査したんだろうね、
検査してちょっと不妊症ということが判明してしまったと、うん、医者からは人工受精よりもステップアップした体外受精じゃないと妊娠できないだろうと説明を受けました。
あ、ちょっと大変ですねそれは、
うん、うちもね今妊活をしているので奥さんが、うん、一言とは思えないです、
うんうん、
費用や時間、仕事との兼ね合い、
うん、
治療による痛みなど難しいことも多かったのですが、子供が欲しかった私たちは不妊治療をすることにしました、
うんうんうん、
しかし不妊治療開始の月に私たちの主治医の奥さんが産気づき、子供が早めに生まれたということで育休を1ヶ月取ってしまったのです。先生側がね、
うんうんうんうん、
こっちは子供ができずに悩んでいるのに完熟しょうとひねくれ者の私は思っていました。
ああ、でも思うかもね。
思うよね、
その状況なら、
うんうん、いや不妊治療をしてる担当してるお医者さんが子供を作るなとは思わないけれども、う
ん、誰が悪いわけでもないんだけど、うんね、気持ち的には分かる。
そうそうそう、しかし、
うん、
なぜか幸運にもその月に私が自然妊娠したのです。
へえ、
むちゃくちゃ嬉しい今読んでて。うん、
それはどう、なんでだろうね。
さあここからでございます、うん、ちょうど3ヶ月前に私たち夫婦はハワイのクカニロコ、うん、バースストーンという小宝安山などに効力があるパワースポットを訪れていました。
おー、うん、バースストーンで生まれる石ってことだな。
そうね、うんうん、そこを訪れた際に雨が降っていたのですが、さーっと雨が上がって晴れ間が差しました。
うん、
後に分かったのですが、それは神様が歓迎している印だったそうなんです。
おー、ほうほう。
神様がたまたま歓迎してくれて子供を授けてくれたのではないかなと思っております、
うん、
今では息子は1歳半になり溺愛している限りです。羨ましい、
うん、まあね、うん、それだけ苦労してたらよりね、なるよね。
それにしても、うん、あの時もし不妊治療を開始していたら息子には、うん、出会えなかったのかもしれないと思うと、神様ありがとうという気持ちでいっぱいです。
おー、なるほどね、
はい、長文乱文失礼いたしました。岸本さん、
はい、
健康には気をつけてくださいね。
ありがとうございます。
林さんだけの都市ミナティは林さんが本当に悲しそうで心が痛いですと。
あ、そうですね、
いうお便りでございます、はい、ですから、まあ、旦那さんに 不妊症が先に判明してしまって、人工授精よりも体外受精じゃないとちょっとこれは難しいんじゃと受けていたんですけれども、
うん、
ハワイの バースストーンという小宝安山のパワースポット訪れると、
うん、
小宝に恵まれたという
ね、
うん、
そのしかも自然ってところがすごい、ね、
そうそう、
そこまで、ね
ね、言われていてね、うん、かなり確率低いんじゃないかなこれ。
結構奇跡的なレベルじゃない、うんね、わかんないけど。
しかもバースストーンを訪れた際さーっと雨が上がって、ね、晴れ間が差す神様が歓迎しているんではないかと、
うん、
1歳半つった可愛いからね、うん、まあ1歳
そんなに見てないでしょ、
まあ、半じゃなくても可愛いけどいやいや、あの私実は、
うん、
結構年の離れた、
うん、
いとこがおりまして、
はいはい、
ですから僕は中学生の時にそのいとこをずっと育ててたんですよ。私が
育ててた、
私がおしめ変えたりとか寝かしたりとか、
やってたんだ、
ま、ミルクはちょっと与えられなかったけれども、うん、おばあちゃんがやってたけれども、お母さんちょっと忙しかったので、
うん、面倒見てたんだ、
ね、あ、見てました。おばさんが忙しかったからその時は家に連れてきて僕結構見てましたよ。
え、じゃあそのいとこは今どう思ってるんですか、
うん、
あなたのお父さんみたいな気持ちなの？
お父さんというよりは、まあ僕高校生卒業してすぐにこっち出てきちゃってるので、
うん、
記憶にあんまないんですよね。
あ、僕のことがちっちゃい頃しか
世話になってないから、うん、そうそう、あの頃が、5歳6歳ぐらいの時、小学校上がる前ぐらいには僕はもう東京出てきていたのであんまり記憶ないと思いますね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、うん、でもなんか敬語ですよ今。
え、誰が？
その子ら。お前、僕らが出るまではあのやっちゃんやっちゃんとかって言ってたけど、今もうあの安弘さんみたいな敬語になっちゃって、ちょっと僕は寂しい。
なんかね、うん、大人になった反面みたいなあるよね、うん、そうそう、多分。
ちょっとここで謝らせてもらっていいですか？
え、何？
いとこたちに、
うん、
寝てる時にね、
うん、
その子らがちっちゃい時、
うん、
ちょっと唇触ったことがあるんですよね。
何が悪いのそれ？
いやいや、あんまりほら結婚してない女の子たちの唇触ったらよく
ない。あ、女の子なの？
女の子2人ですよ。
あ、
ちょっと触っちゃ
う。それは気持ち悪いね、ちょっと
それはでもあれですよ、そのムラムラしてとかじゃなくて、
ちょっと気持ち悪いな、
うん、女の子の唇ってどんぐらい柔らかいんだろうっていう知的好奇心。
あ、こもキモいキモい。
え、なんでなんで？
キモいキモいキモい。
柔らかかったよこんな柔らかいんだ、もう、
うん、
このリップ、
その今言ったのに一番気持ち悪いなって思ったのが、うん、赤ちゃんの唇が うん、どれくらいならいいんだけど、
うん、
女の子のって言ったのが超気持ち悪い、
うん、なんでだよ興味津々だったから女の子の、
うん、唇の柔
らかさ。 まだその時は僕ね、初恋すらまだ経験してなかったのよ、中学生の時、うんうん、だから女の子の体には興味あってね
気持ち悪い、もうやばいやばい、もうやめた方がいいよこの話。
唇柔らかいのかなと思って、
うんうん、
体まさぐってらしてね、そんな赤ちゃんだし、
うん、
唇触りましたよ。
うわ、
めちゃくちゃ柔らかかったね。
すっごい嫌な気分だろうね、うん、今聞かされたそれ。
1月実家帰るからよ、うん、また触らせてくれよな
土下座してこいよお
前怖い怖い怖い。
面白い、でも、うん、この話は。
そうでしょ、
うん、面白いですか、うん、すごいって思う。
ちょっと僕らも行きたいな、こういう安産系は。
日本にもめちゃくちゃあるけどね、
うん、
ただまあ、
うん、
その効能はね、やっぱそんな分かんないから、
ま
あね、
そうそう、ここで子宝に恵まれましたっていうところはやっぱちょっと行きたいですよね。神頼みじゃないけれども、うん、お体内神社っていうのがね、前話しましたけれども、うん、静岡にあるんですよ、
ね、
富士山の火山口でできた、
うん、
まあ、あの神社なんですけれども、うん、ちょっとそこまた行こうかなと思ってますよ、
うん
うん、
まあ、なんか気持ちが違うとまた違う気するからね。
僕らはその時観光とかで行ったんですけれども、ね、今回ちょっと本当に祈願で行こうかなと思っております、うんうん、続いての投稿いきます、はい、早瀬様、岸本様、はじめまして。2年間聞く専門でしたが初めて投稿させていただきます。
はい、ありがとうございます。
ジョナゴールドと申します。
青森とかの方かな、うん、じゃあ
リンゴ、ね、
リンゴだよね、ジョナゴールドって、うん、
1年の初めに今年のやりたいことリスト100を作っているのですが、今年こそ
100
年皆にメールを送る、
おお、
ね、
入ったんだ、
100の中のね一つに。ありがたいね、
ありがたいね。
と決意しては、こんな平凡な人間がメールを送ってもご迷惑だろうなとひるみ、はや2年、
2年かリストも機能してないじゃん全然、ね、
気がついたらもう12月でした、
うん、もうじゃあ締め切りギリギリみたいになっちゃったんだ、ね、
このままではあっという間にまた1年が経ってしまうと思ったので、
うん、
僭越ながらメールを送らせていただいた次第です、
うん、いやよかったですよ、うん、その気持ち大事
ね、ありがたいですよ。
動いて。
私は霊も見えないし感じないので霊感などは全くないのですが、
うん、
不思議な出来事が少しあったので読んでいただけたら幸いです。
はい、
私は一時期 クラフトイベントをぶらつくのが趣味で、週末にクラフトイベントへ行っては一点物の手作りの小物などを物色するのを楽しみにしていました。
クラフトイベントって、うん、なんかあの革のやつを切ったり
とかでしょ、するやつ、うん、誰かがなんか作った自分の手作りのものとか、自分が作るのも結構流行ってますよね。
クラフトって自分で作ることじゃないの、
うん、あ、そうなんだ。なんか分かんないけど、一点物の手作りの小物などを物色って書いてるから作ったものかなと思って、人が、うん、でも自分が作るのむっちゃ流行ってるね、
なんかそんなイメージよ、ね、東急ハンズみたいな、
わ、うん、かるわかる、うん、そこで知り合った手作りアクセサリーのワークショップを開いている50代くらいの女性と何度も顔を合わせているうちに、
うん、
その方のお店にもお邪魔するようになりましたと、
うん、仲良くなってと、うん、
ね、
うん、
ある時手作りアクセサリーのメンテナンス会にお邪魔したのですが、メンテナンス会の初めに来ていた人全員で手をつないでその女性が念を送るというちょっと怪しい儀式がありました
急に急に不穏な空気出てきたけど
な。伝次郎さんのね、なんか電気バチって書いてあるじゃん、手つないでね、要は人間っていうのは水だから、
うん、
あ、電気が走るんだよっていうね、うん、ありますけれども、そんな感じですよ、縁になって
宗教っぽくない、
うん、ちょっとね怖いよね、うん、隣の人の手からピリピリとした静電気のような感覚が流れてくるので面白いわと思っていました、
うん、
ワークショップで自分で作ったアクセサリーが気に入ったので大切にしていたこともあり、何度かそのような会にお邪魔するうちに日常生活で不思議なことが起こるようになりました、う
ん、はいはい、
だからその要は儀式が
それを
したきっかけになって
減ってから変わったと、
うん、そうそう、うん、カフェで本を読んでいると前に男性が立って覗き込まれ、
うん、
怖
っ、何それ、うん、
本読んでたら男性が覗き込むって、ね、
うん、
びっくりして視線を上げると誰もいない。
何それ、
めっちゃ怖いじゃんこれ、
どういう状況、
すごいね、霊を見るようになったことか、
カフェだよね、
うん、
うん、
車の中で携帯をいじっていたら、うん、運転席側のドアから人に覗き込まれた、
うん、
えっと思ってそちらを見ると誰もいない、
うん、
といった感じで気配はすれども人がいない、でも誰かに見られている感じはする、
うん、
ということが徐々に増え気味が悪くなっていました、
うん、
アクセサリーショップとの関連はないだろうと思っていたのですが、うん、ある時そのアクセサリーショップのオーナーの女性自体が白く光っているように見えました、
うん、
例えるならロード・オブ・ザ・リングのガンダルフが一旦旅の仲間から離脱して復活して合流した時の白さという感じでした。わかるよね、
わかるわかる、
あの山の上からさ、
ちょっとパープしてきたなっていう感じ、
ね、小高い山の上からダー降りてきてさ、あの杖、ま、バッチバチ光らしてるやつよね、
はいはい、うん、
前回は玉虫色のようにまだらにゆらゆらとしたものに包まれていたと思ったけど、
うん、
何か変わったことでもあったのかなと不意に思ったので、いやいやそんな変なことあるかいな、玉虫色って何なのよと心の中で自分に突っ込み入れて、でも言わずにはいられなくて、
うん、
失礼ですけれどもオーナーさん、なんだか白くなられましたね、こう言えば肌が色白的な風にも取れるかと思い、ね、発言に保険をかけつつ話しました。するとわかるみたいな軽いノリで、
うん、
〇〇神社でご祈祷してもらったのみたいな返事が返ってきました、
うん、
だからその人も、
うん、
肌というよりは、
うん、
オーラがという感じで受け取っていたと、
もうかっこオーラがっていうのがもう分かってたってことだよね、うん、そうそうそう、というかそのことだろうなって思ったってこと ね、う
ん、白くなったのがオーラのことだとすぐ分かったようでした、
うんうん、
なお〇〇神社は地元では有名なガチの除霊をしてもらえる神社でございますと、それを横で聞いていた他のお客さんから、何の話ですか、私は何色に見えますって聞かれたので、その方を見ると、
うん、
水平線と青い空がザーッとどこまでも広がっている様子が、顔の隣にディスプレイでも浮いているかのようにはっきりと見えました。
へー、面白い
ね。すごいね。そして、あー、太平洋だなと思いました。
なんでね、太平洋ってわかんだ。
その旨をお伝えすると、
うん、
驚いた顔で、
うん、
すごいみたいな、
うん。
私来週からニューヨーク行くんです。バチバチに当ててんすよ。
それ違くない、なんで海とニューヨークつながんだよ、
太平洋とね。いやいや怖い怖い、霊感的なものとは無縁だし、そんなものを見られるようなスキルには私はないぞ、なんだこれ、なんでこんなもの見えてるんだ、
うん、
と怖くなってそそくさと帰ってきました、
うん、
要は人見てさ横にふーっとビジョンが現れるとちょっと怖いよね。
そうだね、うん、それを自分がおかしくなったと思う普通に、
うんね、
うん、
これはもしかしたらこの間から見えているあれやこれやもこのオーナーさんと仲良くしていることで霊感的なものが開いてきているのかもとなんとなく恐ろしくなってしまい、それ以降 クラフトイベントへ行ってもその女性のお店を避けるようになってしまい、いつしかクラフトイベント自体にも足が遠のいてしまいました。
おー、ね、なるほどね。
あまり詳しくは聞いていませんが、そのオーナーの女性は霊感が強いらしく、
うん、
お店には除霊をしてもらいに来ている人もいました。
へー、
有名なんでしょうね、そのあたりではね、うん、なお私はその女性から距離を置くようになってからは徐々に何も見えなくなり、うん、気配も感じなくなりました。
へ
ー、もしかしたら私が何かリアル界以外のものが見えたのは、その女性がブースターの役割をする力を持っていて、周りにいる人も霊感を増強させる力があるのかもと思うのですが、
うん、
そういうような話はこれまでに聞いたことがありません。
うん、
林さん、千本さんは他人の霊感をアップさせる人というのはいると思いますか？
うん、
読んでくださりありがとうございました。長文乱文で失礼いたしました。林さん、千本さん、急に寒くなりましたので、お体に気をつけてご自愛くださいませ。それではまた、というお便りでございました、うん、どうでしょう、
面白いですね。
ね、
非常に、うん、あの興味深い。
そうなんですよ、
まずそのおばあちゃん、
うん、
50代の、
うん、
まずすげえ面白いし、
そうなんです
よ、会ってみたいなって思うし、
はいはいはい、でその言ってたブースターの役割をする要はその霊感を増強させる人っているのかどうかって話なんですけど、うん、
話はあるよね。
います、います、
うん
うん、結構話ではあって、
うん、
僕聞いたことあるんですよ、
うん、
あのタートルカンパニー所属のアーリンさん、
うんうん、
でその時に聞いたのがね、
うん、
あの霊感って要は生まれつきとかじゃなくて後天的に要は強くすることって可能なんですかって聞いたんですよ、
うん、質問としてね、うん、お前が。
そしたら、
うん、
簡単な方法が一つあるって言うんですよ、
うん、
修行なんてしなくても、
うん、
まあ、ある程度強くする方法っていうのはあるよと、
うんうん、
それ何ですかって聞いたら、霊能者の近くにずっといることって言ってましたね。
うん、
ただ今回のケースも、
うん、
その要はクラフトワークの、
うん、おばちゃんがね、
おばちゃんが霊感が強くってそこにいるとどんどんどんどん、
うん、
ジョナ・ゴールドさんが、
うん、
霊感がどんどん強くなっていくっていうのもそれなのかなってやっぱ思っちゃいますけどね、
うん、
アーリンさんの言う、
その素養があるかどうかも多分大事なんだろうけど、うん、そうそうそう、全員が全員になるわけじゃないと思うけど、
う
ん、あのよく聞くよね、その話として、その、うん、強力な霊能者みたいな人の近くに行って、うんうん、でそこで目覚めるみたいな話っていうのは、うん、まあちょくちょくあるから、
よくある、
うん、
で聞くのがさ、聞くのがっていうか、うん、あ、これは勘違いというか多分そう妄想してんだろうなっていうのがさ、
うん、
あの近くにいすぎてる人、
うんうん、
その人がもう日常的にむちゃくちゃなことばっか言ってるからほんまにそうなんやろうかと思って勘違いしちゃっているじゃない、
うんうんうん、
でもジョナ・ゴールドさんに関してはそのクラフトワークに行った期間でしか話してないわけよ。
ていうか別にその霊能者として扱ってないから、そもそもが
そう、うん、もうだから後で別の全然関係ないところで、そうそうそう、要はジジイがね、うん、ふと、カフェで覗き込んでくるとか、
うん
うん、ね、そういうことがあって、
うん、
もしかしてっていう風に疑問を抱いてるから、
うん、
面白いよね、
うん、ちょっとだから、うん、もう完全にこれは個人的な意見だけど、うん、もったいねえなって思っちゃったね。
どういうこと？
その霊能力が、
うん、
好きそうなところまで行ったのにやめちゃったっていうことだから、う
ん、じゃあとんでもない霊能者になり得たかもしれないと、
そうそう、センスがあったってことっぽいじゃない、うん、それって
怖いのは勝たない、
まあまあそうかもしれないけど、うん、俺だってその人を見て、
うん、
太平洋みたいなのが人の横に見えるようになったら、うん、はいはい、やっぱちょっと楽しいもんね。
まあ楽しいは楽しいけどさ、うん、ホムンクルスみたいにさ、
うん、
漫画の山本秀夫さんでしたっけ、
うん、
あの片目ね、
うん、
あの閉じたら、
頭トルパネーションが出したらってやつね、
うん、そう、相手がちょっとおかしく見えるみたいな、うん、怖ない、そういうのって
相手のなんだっけ、心が見えるみたいな、ね、
そう、心が具現化したものが見えるみたいな、そうそう、うん、
トラウマとかが見えるみたいな、うん、
ちょっと怖いじゃん、
でも見たくない、
うん、日常的にはだからそういう見てって言われて振ってみたらそういう風に見えるのやだ俺は。
あ、そうなんだ。
片目閉じたら見えるとか、
そういうなんか自分でコントロールできる
っていう、スイッチできるんだったらいいけれども、うんうん、
そっか、まあ日常的に見るのはやか、
そうそうそう、やでしょ、だ渋谷のさ、スクラム交差点行ったらみんな横にわーあるのよ、
うん、
事故するわそんな
まあそ
っち気になって
そっか、
気持ち悪ってしょうがなくない。
俺だから多分だけど、
うん、
自分が特別な能力にちょっと憧れがあるから、
だっせ
あの
例えば、
いやいや、だから
それもそうだけれども、
その他の人ができないことができるっていうのが単純にかっこいいと思うから、う
ん、それはそのなんて言うんだろう、この能力が欲しいっていうのでなくて大雑把に考えて、
シンプルにすっ げえとんでもないギターテクニックがとかでもいいし、
あそれでもいい
んだ、まあ、単純に他の人ができないようなレベルのことができるのがすげえと思うから、うんうん、
できてるよ
何ができてんだ
よ、え、
何ができてんだ
よ、ほらロードバイクすげえ走らせてるとかさ普通できないよ
お前、最近さ俺褒めるときロードバイクばっかり出すけどそれも別に何の
ほら
何の特技でもないし、
やると決めたさ、うん、ボルダリングすぐやめたりとかさできないよ普通、ああいう変わったことしたらさ週何回か通うんだよな、うんうん、でもそれを1回2回通ってきついっつってやめる
きついじゃない、ちょっと飽きてやった、
ああだからそれ、うん、他の人にはできないよ、うん、超能力ですそれは、
またやるしね、多分
やるんだ
そのうち、
あ本当ですか、うん、そういう人はやらないんですよ、
何なんだよ、
う
ん、
そういうとこ優れてるからさ、うん、もっと自信持ってくれよない
やでもそれよりは欲しいわ、うん、その能力の方が、
人のね横にね、うん、ちょっと俺やだな、気使いそうで、
でもこれ理論的にも合ってると思ってて、
う
ん、
どういうこと、
そのお笑いをね、
うん、
やるときに
面白い、
一番面白くなる方法なんですかって若手芸人がよく聞くことがあるんだけど、うんね、うん、それで言うと面白い人と常に一緒にいろっていうのがよく言われるんだよね、うん、
言われるね、
でそれとも単純に、うん、面白い人といると、うんうん、その面白い経験がいっぱいできるっていうか、うんうん、テクニックもつくし、なんとなくその人のどこがすごいかも分かるとか、うん、
はいはいはいはい、
で盗んでいくわけよ、うん、実力をちょっとずつ、ね、だから面白くなれるっていう、
確かにね、だって料理人とかさ技術者もさ、うん、教えない目で見て盗めって言うじゃない、
そうそうそう、うん、
それと一緒よね、
だから近くにいるだけで能力が開くっていうのは別にその理論的におかしいとは思わない、うん、
そのあるないは一回置いといてね、
うん、そう、
うん、確かにな
りやすいんじゃないかなとは思う、うん、
腕上げたじゃん
何が
コメントの
いやいや次行けよ、もう
バイキング狙ってんの
狙ってない、
やめてんな、
小木さんよりはできる、
小木さんはいいんだよあれでできないのがいいんだよ、できないことができるんだから行きましょう、
はい、
続いていきます、続いて最後のお便りでございます、
はい、
若手放送作家岸本さん、林さん、こんにちは、スーパーグレートサンダーと申します
若手放送作家もなんかもう久しぶりに言われたわ、う
ん、ほんまね、サンダーだけでもすごいのに、うん、グレートとスーパーつくんだな、
ビッグサンダーマウンテンみたいな ね、なんか豪華な感じで、
突然ですが、
うん、
先日起きた奇跡的な体験を聞いてください、
はい、
私は倉庫業をしています、
え倉庫業、
おそらくその搬入されたものとかをまとめたりとかね、
はいはいはい、
そうそうそう、うん、あその日は搬入された商品を倉庫内の棚に仕分けをしていくという整理整頓をするという業務でした、
うんうん、
倉庫は結構広く小学校の体育館の半分程度でしょうか、かなり広いっすよね、
うん、めちゃくちゃ広いと思うけど
大変だな、その作業は、まあま
あ、うん、
フォークリフトの操縦や、
うん、
商品ごとの棚で担当が割り振られており、在庫の量によって前後しますが、だいたい6名前後で作業します、
うん、
6名でできる、
そうだね、
体育館の半分
結構大変、まあ量にもよるんだろうけど、
むちゃくちゃずっと動きっぱなしじゃん、
うん、結構大変そう ね、うん、
その日は商品が少なく、さらには大型の商品がないためフォークリフトの使用はせず、うん、手作業のみであったため私を含めて5名での作業でした、
うん、
そして朝仕事のために、車に乗りエンジンをかけるが、エンジンは全くかからずエンストしています、
うん、
前日嫁が買い物で使用してから車内ランプを消し忘れたことでバッテリーが上がってしまったことが原因であったようでした、と、
あるあるだね、
あそうなんですか、うん、免許持ってないからわからないよね、
バッテリー上がっちゃうやつ、う
ん、私はすぐにジムへ連絡し事情を説明し遅刻することを連絡、
うん、
車でも30分はかかるため、自転車では1時間以上かかるがいい運動になるとポジティブに捉え出社しました
いい、うん、ポジティブだ ね、
怒鳴らずにね、うん、むっちゃ言うけどな俺だったら何遍何遍言うたら分かんの
いや分かる分かる、
ね、
朝とか一番イラっとくるわ、そうそうそうそう、これからって時、
ね、うん、でも愛してるけどね
知らねえ、早く読めよ続き、
強風であったが、うん、えなんで
いやなんで、
ね、愛してること言ったって別にいいだろう、強風であったが遅刻への焦りからか、うん、意外にも早く出社でき、結果的に20分程度の遅刻となりました、
うん
うん、ジムへ出社挨拶をしに行く途中で倉庫内で従業員が集まりざわついていました、
うん、
ジムの人に話を聞くと、さっき倉庫の棚が倒れたのと混乱している様子、
うん、
すぐに倉庫に行くと、倉庫内は商品が無造作に散らばり、高さ5メートル以上奥行きのある棚がドミノ倒しのように倒れた後で、うん、3つの棚が横になっていました、
うん、
もし、
うん、
通常通りに通勤し、うん、作業に当たっていたら確実に死ぬか重傷であったと確信し、おかんが走りました。
うん、ちょっとする ね、
ね、
うん、
すぐに他の従業員の安否を心配し、倉庫内で名前を呼ぶが返答はない、
うん、
絶望的な中、事務の人が慌てた様子で、倉庫の〇〇チームは誰も出社の打刻してないんですよと不思議そうに言いました、
うん、
つまり、
うん、
私だけではなく他の従業員4名も作業に当たっていなかったのです、
うん、
理由がすごいです。
なぜ、
うん、私以外の仲間は病欠、寝坊、自転車のパンクなど遅刻になっていたんです、
うん、
寝坊した従業員の一人は生真面目な性格で、絶対に寝坊をする人間ではなく、そこに一番驚き、何か特別な力が彼を寝坊をさせたとまで思いました。
なるほどね。
さらには他のチームの倉庫担当も、前日発生したインシデントのミーティングのため1時間遅れの作業だったため事故には遭遇せず、
うん、
結果事故は起きたが、現場には奇跡的に誰もいなかったため被害を受けなかったのです。予想もしない結果に、神や仏は本当に存在するのではと思いました。エンストし遅刻して以降、私は何か悪いことが起きたら何かいいことの前触れなのかなと考えるようになりました、
うんうん、
お二人も何か奇跡的な体験をされていたらば、お聞かせください。これからもお二人の配信を楽しみにしております。ありがとうございました、という。
ありがとうございます。
はい、
うん、
お話でございます。スーパーグレートサンダーさん。
スーパーグレートサンダーだわ。
スーパーグレートサンダーやったな。
ああ体験が
ね、なんか似たような話海外でありましたよね、うん、
あのブラジルだったかな、教会のやつでしょ。教会のやつ思い出したね、うん、
あの聖歌隊みたいなやつらが、うん、やつらって、
まあまあ、
聖歌隊の人たちが、
ね、口悪いけどね、
20人ぐらいが全員そこに遅刻していってて、
うん、
要はそのなんだ教会が爆発したみたいな、
うん、ガス爆発とかあったかな、
うん、ですよね、そうそう、うん、でそこに一人でも要は時間通りに行ってたら亡くなってたわけですから、そ
う
そ
う、確実に死ぬ、
みんなが何かの理由でみんながみんな遅刻していて、一、うん、回も遅刻したことないような人もね、
うん、
合わせて遅刻していて、うん、誰も要は怪我もせず、
うんうん、しかも別々のみんな理由で遅刻っていうのもこれと同じ、
そうそ う, そ う, そ う, そ う, そう、うん、
すげえ思った、ですよ、ね、それを思い出した一発で、
うん、ね、思うよね、
うん、
いやあのさ5人いてさ5人とも遅刻するってないよ、うん、
あの本当に確率としてはないよね、うん、
ないマジで、
だって普通に会社が回んないから、
う
ん、それって
そうそうそう
それって
今までないよ、だって
そうそう事故だからね、うん、その会社からしたら、
うん、そうそう、
ただそれがやっぱ、うん、
結果的に
起きて、しかもその日になんか起きるっていうのは本当になんかあるとしか思えないよね、
う
ん、
そうね、あるとしか思えない、すごい、
すごいことだから確率でったら
むちゃくちゃな本当に体験、
うん、
うん、すごいと思いますよ。
だからあのあれだよね、
うん、
自分だけで考えるならあの嫁に感謝だよね。
あ、そうね、
うん、バッテリー、
うん、で最後さ、
うん、
その悪いことがあったらば、
うん、
いいことの前触れかなと思うようにするっていうさ、うんう
ん、スタンスね、
うん、意識のね、
うん、
そういう悪いことがあった持ってき方、素晴らしいです、
素晴らしい、
ね、本当に、
うん、
どう思うかな俺だったら、あ、日頃の行い良かったんやな、俺のおかげやわって思って終わりかもしれない
いやどうだろうね、
どう思います、もしそのみんなが助かってたら、
まず、
うん、
まず自分のことを思って、
うん、
まずラッキーだったなって思うよね、うん、
で出かけるよね、
うん、
倉庫に、
うんうん、
おい大丈夫かって、
うん、
でも声もしない、
しない、
終わったって思うよね、
もうもう、
ほんだらばそこへ誰もタイムカード押してないですよっていう、
うん
うん、びっくりよね、
うそーんって思うよね、
そうそうそうそうそう、ないもんだってそんなこと
ないよな、
だって俺らがさ一緒に行ってる会議でさ、
うん、
例えばだけれども入ったら誰もいないなってこと絶対ないからね
ないよね、
うん、
でなんか入ったらもうさ血まみれの誰かが倒れてるみたいな状況とか、
一人被害者出てるじゃん
いやいやいや、
一人被害者出てるじゃんおかしいでしょ、
知らない男が、
うん、
通り魔が来てるとか、うん、はいはいはい、わかんないけど、
まあね、
なんだろうね、
うん、
ないよそんな奇跡的体験は、さすがに
お二人も奇跡的な体験しておりますかと聞かれましたけれども、
うん、
そういうすっごい体験だ
な、
後に
そのレベルはないよ
語れるようなことってなんかあったかな
まずだから、
うん、
何それはさ、
うん、
これなんだと思う、その種類として俺、うん、虫の知らせ的なことなのかなって思うんだけど、
うん、そうね、うん、
霊感とかの方かな、 能力として起こった出来事をして、
だとしてもさ、そうだったらば一、うん、人助かるのは分かるけど、みんなが助かるっておかしくない？霊感とかっていうんだったら、
うんうんうん、そうなんだよね、うん、だからなんか種類としてもこれ、うん、何の種類の話なのかなっていうのがあって、うんうん、
確かにね、
何の能力が働いたらこうなんの、
本当に奇跡なんでしょうね
そうだよね、
本当に
もう奇跡だよね、
全部何万分の1の確率で助かったとしかもう言いようがないからな、
ただの偶然なのかな、
いやそうでしょう
かな、
うん、
なんか、うん、よくさ、
うん、
あのあるやつで言うとさ、うんうん、その人の悪い意志みたいなのが入ると、
はい、うん、
ちょっとそれを読み取れるみたいなのがあるんだよ、うん、そのサイコメトリーじゃないけど、うん、悪意みたいなものがあると、うん、あのそれを敏感に人間が感じるみたいなのってあるじゃん、
うん、
はいはい、だからその倉庫も人為的なものかもしれないじゃん、
うん、え、誰かが誰かをやろうとしてて、
そうそう、
うん、
っていうことだったら、うん、悪意みたいなのを肌が感じ取って行きたくないみたいな、今日行くとなんかやばいっていうのを無意識にみんな感じ取ってて、別々の理由で行きたくないが勝って行かなかったとか、なんかそういう風にこう理論付けるとか、
奇跡あるわ、ちょっと言っていい
自分の、
いや僕のじゃない、ちょっと奥さんの奇跡なんですけど、
うん、
あの奥さんがね、
うん、
学生時代、
うん、
ね、スポーツ系のクラブに入ってたんですよ、クラブ活動に、
うんうん、
まあ、所属していて、
うん、
で、奥さんが2年生の時ですよ、
うん、
ね、その時に3年生がね、
うん、
卒業の試合があると、
うん、
最後の試合があると、
うん、
みんな頑張っていこうみたいな、
うん、
で、もう練習もやってきたしみんな勝てるよみたいな、
うん、
ほんでまあ行くわけですよ試合にね、
うん、
でも奥さんはその先輩の最後の試合の日に嵐のイベントと被ってたんですよね、
うん、ああ嵐ファンだからね、
奥さんはそっちを選ばずに嵐の方を選んだんですよ、
うん、
嵐の方に行っちゃったんですね、
うん、
でみんなはそっち の, あの先輩の応援の方に行ったと、
ね、それそうでしょ、
じゃそうですよ、
うん、
そしたら帰りたまたま会っちゃうっていうその
グループと
試合に負けて、
うん、
最後の試合終わって帰るグループと奥さんがたまたま会うっていう、
うんうん、
この確率すごくないですか
いやいやいやそうかな、
え、すごくない、
あ
サボって、
うん、
部活動をね、うん、嵐行って帰りと、
あ
そのそいつらがね、まあ、ご飯なり食ったり、はいはい、お話したり分かんないよ、
うん、分かる分かる、
うん、そこが被るってさすごくない、うん、いや一番会いたくないやつらと会うのよ、
あそれの方が、うん、多くない、
え、どういうこと、
あそれは結構あるわ、
会っちゃうっていう、
うん、で次の日すごいのよ、一番会いたくないやつに会うっていうのはある、
次の日、うん、すごい確率ですよこれも、
うん、
いじめられたんですって
高確率じゃん普通かな、ど
っちかっていう、すごい確率じゃない、
うん、
うん、
それ90超えると思うけどな、それ
びっくりしたけどね、うん、いじめられたのそれですごい確率じゃん、奇跡じゃねえ、
うん、奇跡ではないかな、
よかったねーって、
うんうん、何かよかった、どこを持ってよかったって
奇跡だねーって、
奇跡が起こったことに対してよかった、そうそうそう
そう、いじめられたはちょっとね、うん、まあ、ダメなことですけれども、
うん、
奇跡が起きたいうことに僕はちょっとすごいねっていう驚きを隠せなかった、う
ん
う
ん、なるほど、あ、うん、でも今聞いててちょっと思い出したのが、うん、だからそのあれだわ、
うん、
俺いいことで今ずっと考えてたのよ、
うん、
奇跡ってその、
うんうんうん、ああ要は
これっていいことじゃん、
悪いことにはあまり使わないからね、
そうそう、
奇跡っていうのはね、
でもその、
うん、
会いたくない時に一番会いたくないやつに会うとかは、う
ん、
すげえあるわ、
あるある、
日常的に
あるよね、
なんでか分かんないけどあるわ、
うん、でも僕にとって奇跡は本当に岸本さんと会えたこと奥さんと会えたこと
ああ
それですよね、
なるほどね、
すごい確率ですからね
そうですね、じゃあ次行ってみましょうか、
あの最後の便りです
最後の便りで
時間も時間ですから ね、はい、まあまあ今回は3つ4つ読ませていただきましたけれども、
やっぱり面白いっすね、
うんうん、
ここ最近すごいクオリティが高いし、うん、
やっぱり12月のねお便り1グランプリ、
あとあれっすね、みんなやっぱりあの、うん、持ってるけど今までずっと出さないでいましたみたいな人多いけど、
う、
ね、
うんうん、
出せよ、
うん、
これ持ってたら出すわっていうの多いよ、
多い多い、面白いよね全部ね、
うん、なんで出さないの、
まあそれだけの魅力がないんじゃね俺らに俺らの問題
出せよもっと、うんうん、俺絶対出すわこれ、まあね、
もっと精進してたらって思う。あこれは出さないとって思うぐらい、うん、例えば僕らが島田秀平さんとか、うん、吉田幸さんだったらすぐ出してると思いますよ、うん、僕らだから出してないんですよね。だからもっと頑張らないと
こいつらにはまだいいかっていうことなのかな、
まだいいかっていう、待たして OK っていうね
まあいつでもね、
うん、そうそうそう、うん、2番目3番目の女だから OKOK、OK OK、っていうね、行かなくても OK
って、ね、じゃあこっちもちょっとね、うん、精進して、
そうそう、僕らも頑張っていきましょう、うん、まあ、モテグランプリこんな感じでした。以上です。
はい、
ありがとうございました。